恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージのタイトルは人生観の確立、その4、人間観です。今から34年も前になりますが、かつてテネシー州の田舎町にあります大学に在学していた頃、私はいつも学生ラウンジにたむろし、暇を持て余している友人を相手に卓球とビリヤードばかりしていました。その部屋には大きなテレビがあり、いつもそのテレビからは MTV ミュージック TV が大音量で流れていました。この音楽番組はその時にヒットしているプロモーションビデオを24時間流しており、それゆえに私は1987年から91年までアメリカでヒットしている歌をほとんどすべて何度も聴くことになりました。そんなヒットソングの中に、88年にキャレン・ワイトという女性アーティストが歌っていましたスーパーウーマンという歌がありました。その歌のプロモーションビデオには幼い子供がいる夫婦が映し出され、その妻、それはキャリン・ホワイト自身なのですが、その彼女がこの歌を歌っているのです。その歌詞と映像から夫婦の関係がぎこちなく、どうにかして彼女はその破れを作ろうとするのですが、どうも夫とすれ違ってしまう。そんな夫に向かって、いいえ、もしかしたら彼女自身に向かってだったのかもしれませんが、彼女はこう歌います。 I'm not your superwoman. I'm only human. その歌詞が折り返し何度も歌われていたことを今でも覚えています。当時の私はまだ19歳、夫婦の間柄など知るはずなどなく、よってその歌を理解などしていなかったのですが、改めて最近 YouTube でこの歌を聴いてみましたら、なるほど、やっとこの歌が理解できました。そしてその歌を聴きながら思ったのです。スーパーウーマン、スーパーマンなど、この世界にいるのだろうかと。牧師として働き始めて25年、これまでいろいろな人との出会いがありましたが、これまでにスーパーマン、スーパーウーマンになろうと努力している方々にお会いしたことはありますが、実際にそのスーパーウーマン、スーパーマンにお会いしたことは正直一度もないのです。今日は聖書に登場するかつてスーパーマンになろうとした一人の男を見ていきたいと思います。この男を私たちはサウロ、後にその名は変わりパウロと呼びます。彼はかつてキリスト教徒を迫害することこそが自分に与えられている天命だと思っていた人です。かつてこのパウロは本気でスーパーマンになろうと考えていました。そしてそれはとてもいい線言っていたのです。 まず彼が考えたことは、自分自身を律するということでした。そうなんです。私たちは何かを極めようとするときに、おのずとそこに導かれていきます。故に彼は自分を徹底的に訓練しました。彼にとってその自らの訓練というのは、自らの体を打ち叩いてでも、律法、すなわち聖書の言葉に徹底的に従うということであり、彼は自分自身、そのことに関しては、落ち度のないものであったとまで言い切っています。とてつもない気持ちの入れようです。また彼は自らの知性を鍛えようと、ガマリエルという当時最高の律法学者の膝元で、先祖伝来の律法について厳しい訓導を受けました。そしてゆくゆくは彼はガマリエルの後継者、いやそれ以上の人物となるということも言われていたようであります。確かに彼は町では一目置かれている人であったに違いありません。そのような意味で彼は自他ともに認めるスーパーマンであったのかもしれません。しかしこのスーパーマンにある日、一つの出来事が起こりました。彼の人生設計にはなかった出来事です。その時彼は自分の信じるところに従って、キリスト教徒を迫害すべく殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっていたのですが、その時に天から強い光が照らし、全く視力を失い、その天からかつてのパウロの名で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというイエス・キリストの声を彼は聞くのです。その時パウロは自分の体を鞭打つようにして従わせていた神の律法に生きるということや、自分が得得した学問が何にも通用しない世界に一瞬にして足を踏み込んだんです。スーパーマンは勢いよく飛んでいたのに、その羽を失ってしまったんです。この出来事はさすがに彼にとって大きな出来事だったようです。聖書は一言彼についてこんな言葉を書いています。彼は3日間、目が見えず、また食べることも、飲むこともしなかった。彼はこの3日間何を考えていたのでしょうか。聖書は詳細を記していません。もしかしたら彼は自分のそれまでの生き方について考え、さらにはこれからの生き方についても思いを寄せていたのかもしれません。主にある皆さん、私たちも彼と同じ人間です。結論を言いますと、この彼の視力は会いに行くようにと神様から示されたアナニアという人のもとで、彼がパウロの上に手を置いて祈った時に癒されました。聖書はその時にパウロの目から鱗のようなものが落ちたと記録しています。この鱗が取れた時、彼はそれまでに見えなかったものを見るようになりました。そしてかつてキリスト教徒を迫害することに全てをかけていたこの男は、今度は命をかけてキリストを伝えるものとなりました。劇的な神が介入された改心が そこに起きたのです。このパウロは後に、ロマ書の中にこんな御言葉を書き残しました。ローマ8章28節。神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。彼はこの後に多くの試練に遭います。それこそ全く予想していないこと、自分の計画が覆されてしまうようなこと、それまでの自分の力が全く無力に思えるような出来事に数多く直面していきます。かつてのスーパーマンの面影はそこになく、多くの人たちは彼を下げずに、罵倒し、嘲笑し、彼は何度も獄につながれました。しかし、驚くべきことに、かつて自他ともに認められていたこのスーパーマンの頃には成し遂げることができなかった。まさしく彼が持ち合わせている力以上のことを、彼はその後、成していくのです。私たちは時々、体の不調を感じることがあります。私たちの体にはいろいろな痛みがあります。腹痛、頭痛、腰痛、神経痛、陣痛、その他歯の痛み、骨折の痛み、目の痛み、喉の痛みなど数え上げればキリがありません。これらの痛みを治す、取り去る、癒すために私たちの周りには病院があり、そしていろいろな治療や薬があります。腰痛がある方は腰にベルトを巻いたり湿布を貼ったり温めたりとあらゆる方法でこの痛みを取り去ろうとします。ここぞという時に腰痛で歩くのも辛いという時など本当にこの痛みが恨めしく思うことすらあります。しかし、もし私たちが、この痛みを感じない体を持っていたら、どうでしょうか？実際にそのような感覚が麻痺する病気があるそうです。そのような人たちは、例えば、手から血がボトボトと流れていても、何も感じないというのです。腹の中で何か異常が起きていても痛みとして何も感じない。たとえ骨折していても彼らはその折れた手で何かを掴もうとしますし、炭火の中に手を突っ込んで落ちたジャガイモを拾い上げたり、ガラスの破片の上を平気で歩いたりします。言うまでもない。これらの人たちはやがてすぐにさらに致命的な状況に追い込まれてしまうことでしょう。主にある皆さん、時に私たちの神は、私たちがスーパーマン、スーパーウーマンではないことに気がつかせてくださいます。というより、そもそも、神の前に、スーパーマン、スーパーウーマンなどは、誰一人として、存在しないのです。聖書に出てくる預言者イザヤは、かつて神様に示されてこう言いました。イザヤ2章22節。あなた方は、 鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよ。このようなものは何の価値があろうか。私たちが鼻から息をするものであるということ、言われずとも私たちはそのことを知っています。確かに私たちはこの鼻により息をしています。しかし神様がこの言葉を使うとき、このことは私たちがこの小さな二つの穴から出入りする息によって、その命がかろうじて保たれているものに過ぎないのだということを意味するんです。私たちの今日の命は、この二つの小さな穴でつながっているんです。主は私たちにこのことに気がつかせ、私たちを新しい自己認識に導き、ひいては私たちを新しい生き方へと導いてくださるのです。神様は私たちの心と体をデザインされました。そしてその心の中に痛みや苦しみという感覚を組み込んでくださいました。パウロの視力が失われた時、スーパーマンは両手を抱えて先導してもらわなければ前にも後ろにも進めない身となりました。そして、このことが彼の人生を決めたのです。主にある皆さん、願わしく思われない出来事は、時に私たちの人生の最大のチャンスとなるのです。決してそうではないのに、そうあろうともがき続けたかつてのスーパーマン、パウロは解放されました。彼は自らの弱さを言い表すことができるようになったからです。彼は誠に神の前に自由な人間となりました。第二コリント十二章七節から十節において彼はこんな言葉をしたためています。そこで、高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと侮辱と飢饉と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからである。パウロは自分の体にある何かしらの肉体的な病についてここで触れ、それをトゲと呼びました。聖書仲介者はそれを彼の持病であった転換もしくは極度の視覚障害だったのではないかと言っています。トゲが刺さる私たちはそれが気になり、それが取り除かれるまで落ち着きません。パウロにとってもその肉体にあるトゲはできることなら取り去りたいものであったに違いない。それさえなければもっともっと自分の本来の力を引き出せるようになるだろうというものであったに違いない。故に彼は切実に そのトゲが取り除かれるように祈りました。祈って、祈って、祈り続けました。しかし、彼はそのような中で主の語りかけを聞いたのです。パウロよ、私の恵みはあなたにすでに十分に注がれているではないか。私の力はあなたのその弱いところに完全に表されるのだ。あなたはまたかつてのスーパーマンに戻ろうとしているのか？お前のスーパーは、お前の小さな眼球二つの機能が失われること、そのことによってもろくも崩れたではないか。でも私がこれからあなたに与えようとするものは、あなたが長年蓄積してきたものとは比較にならない。天からあなたに下されるものだ。私はこのことを通してあなたに最も大切なことを教えようとしているのだ。私の力はあなたの弱いところに完全に表されるのだ。私に頼りなさい。私に全く頼り切りなさい。この生き方に身を委ねたパウロはその心境というものを第二コリント4章7節から10節において言っています。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っているその計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは四方から観難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない。いつもイエスの死を好みに覆っている。それはまたイエスの命が好みに現れるためである。かつては大きな器として大成することを願っていたパウロ。しかし今や自分を脆い土の器と捉えたこの驚くべき自己認識。しかしもっと驚くべきことは、その土の器の中に計り知れない神の力があるということ。故に彼は本来の自分が持ち合わせていないようなものを所有する人間へと変えられたのです。彼は自分が思い描いていた強い人にはなりませんでしたが、かつて自分が目指していた以上に、神により圧倒的に強くされた人となりました。彼はその生涯、二度と再びスーパーマンになろうとはしませんでした。なぜですか？さらに勝った驚くべき価値ある生き方を見出したのなら、それに劣る生き方に戻る必要も理由もどこにもないからです。彼はかつて彼が願っていたことが全くみそぼらしく思えるほどにさらに勝った生涯を歩んでいたのですから。日本の学生というウェブサイトにヘザー・ウィリアムスというスタンフォード大学の学生が書いた一文があります。 少し長いですが、その彼女の言葉をここで紹介させていただきます。私はスタンフォード大学の学生です。スタンフォードっていうとみんな西のハーバートという人がいるけれど、確かに毎年何百人ものリーダーを世界中に送り出しているところです。キャンパス内にもそんな雰囲気がいっぱいで、みんな自分たちがこの社会を住みやすいところに変えることができるって信じているんです。世界を変えるのは君だとか、パワーはあなたの中にある。これがここスタンフォードのモットーで、私たちはいつもこの言葉を頭の片隅に置きながら生活しているのです。ここではモラルとか弱さとかは受け入れがたい概念で、そして魂の救いなんて自分自身の敗北を認めることと同じことになるんです。スタンフォードに入学したとき、私の中にはきっと何か大きなことができるという自信に満ち溢れていました。政治絡みのミーティングに参加したり、人種差別社会を正すための授業を取ったり、その上コミュニケーションセンターでボランティア活動に明け暮れるような毎日でした。私にはこの社会を変える力があると心から信じていました。でも、おかしなことに、社会を変えようと頑張れば頑張るほど、自分自身の中には、フラストレーションを感じるようになってきたんです。ついには、官僚社会について、無関心で無感動な社会について、さらには、罪という問題についても、考えさせられるようになってきました。そんな時、ある友人が聖書を読むことを勧めてくれました。実を言うと大学に入学した頃、私は聖書が大嫌いでした。私の中には聖書ってとにかく難しくて偏見に満ちていて、宗教的な本だっていうイメージがあったんです。私はバイブルベルトで育ったので、それまでたくさんのクリスチャンと呼ばれる人たちに出会ってきました。でも、みんなただ説教じみた話をするだけで、誰一人聖書の中に一体何が書かれているのかを説明してくれる人はいなかったんです。でもこの大学の友達が私の聖書の知識、それは小さい頃教会学校で教わったことや学校の授業でちょこちょこっと習ったこと、そのことについて尋ねたとき、私がいかにイエス様について、またイエス様に従っていた人たちについて無知であったということを思い知らされたんです。そこであるよ。聖書を読んでみることにしました。たまたま開いた箇所は、ルカによる福音書というところでした。そこにはある罪深い女性についての話が書かれていました。その女性はイエス様がある人の家にいるということを聞いて、そこに行ってイエス様の足元で泣いて、悔い改めたという話でした。この話を読んだとき、私は、この女性が求めていたのは、何にも増して、許されることだったんだということに気がつかされたのです。疲れ果てた心に、私はイエス様の言葉をいただきたかったんだと思いました。それまでいろんな本を読んできたけれども、この時ほどこの女性が自分自身のように思えたことはありませんでした。この女性のように私も弱り果て疲れていたんです。慈善活動に明け暮れ、 自分の力に信頼し、何でもできるスーパーウーマンになりきろうとして、もうクタクタに疲れていたんです。その瞬間、もうこらえることができずに涙ながらにこう叫びました。イエス様、もしあなたが今も変わらずに生きておられるなら、どうか私を助けてください。イエス様が2000年前に、この女性に語られた言葉がその時私の心にも届いたのです。あなたの罪は許された。その夜、今まで積もっていたフラストレーションが言いようもない静けさの中に包まれていくのを感じました。その時本当の人生を生きる力を見つけることができたんです。以前教会学校で習った歌の意味が初めて理解できました。私たちは弱くとも、主は力強いお方。自分の罪深さ、また弱さを認めたとき、謙遜になることができました。本当に意義深い人生を歩むためには、真実の愛であるイエス様との個人的な関係を持つ必要があることを学んだのです。その時から毎日聖書を読むようになり、また他のクリスチャンたちとの交わりを持つようになりました。そしてこのイエス様という方について様々なことを知ることができるようになったんです。周りの友達や当時付き合っていたボーイフレンドは、私が変な宗教に走り出したと思うようになりました。インテリで無神論者だった私が急にクリスチャンに変わったことがみんなにはとても理解できなかったんです。私がこの罪というものから解放されたという概念が彼らには全く理解できませんでした。ある友達はこう言いました。なんであなたみたいなインテリが罪とか許しとか言うのを信じるの？でも私には罪、また罪の許しなくして生きるなんて、もう到底考えることができないことなのです。今はもう人間が自分の力で完全な社会を作り上げることができるなんて考えていません。私たちは皆弱さを持っていて、プライドやわがまま、愛の欠如からいろいろな問題を引き起こし、ついには互いに傷つけ合ったりするのです。私たちに必要なのは、教育でも政府でもなく、救いなんです。私たちは自分の力ではこの罪の問題を解決することはできません。私たちには神様の救い、助け、癒しが必要なのです。今でも様々な社会活動に奉仕していますが、今の私は以前の私ではありません。ここで私が経験したことは、一人の女性として、また活動家として、とてつもないインパクトを与えてくれました。一番大きく変えられたことは、どんな時にも自分自身ではなく、私を根本から作り変え、日々力を与えてくださるイエス様に信頼して歩んでいるということです。今でもこの社会を変えたいという信念は変わっていません。ただそれは、一人の魂をキリストに導くことによってのみ、可能だということを知ったのです。 このヘザーもスーパーウーマンを目指していました。しかし彼女は行き詰まりました。それは彼女が予定も期待もしていないことでした。彼女はこらえることができず涙ながらに叫びました。イエス様、もしあなたが今も変わらずに生きておられるならどうか私を助けてください。理想と希望に燃えていた彼女の人生設計にはなかった、予想もしていなかったことが彼女をキリストへと導いたのです。これから彼女は自分が願っていた以上の働きをきっとしていくことでしょう。地上にあるもの、自分の内にあるもので自転車操業していた人生に神が与えられる無尽蔵の知恵と富が彼女に与えられたのですから、彼女という土の器、その中にあるキリストの光が彼女を通してこの世界を照らすことでしょう。聖書は今私たちにこの真理を語りかけてきます。私たちの肉体の痛みが私たちにとってとても重要な、私たちの命を救う大切なメッセージを持ち合わせているように、神様は私たちが自らの限界を知るような出来事を通して最も大切なことを伝えようとしていらっしゃる。私たちは息切れしないような強いものになるのではなくて、神の御手の中で息、主が与えてくださる命の息によって生きるものへと変えられるのです。主にある皆さん、私は先にこれまでに強い人にお会いしたことは一度もないと言いました。しかし、キリストにあって強くされた人にはこれまでに多く出会ってきました。そしてそんな方たちから多くのことを教えていただきました。彼たち、彼女たちは、神の力は弱いところに現れる。弱い時にこそ強いということを知っている人たちでした。土の器の中に隠されている神の力を知っていた人たちです。そして、今、私も彼らのようになりたいと切に思うのです。私の人生は遠の昔に折り返し地点を越えました。以来、この人生が目指すべきことが日ごとにはっきりしてきました。それは、スーパーマンになろうとする途方もない道のりを歩き続けるのではなくて、弱い時にこそ強いという神様が約束してくださっている道を歩き続けることなのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日も主にある兄弟姉妹と共に、特にパウロという一人の人間の人生を通して、私たち一人一人の生き方に光を当ててくださいましたこと、心より感謝いたします。私たちが生きる社会では、あなたは強くなりなさいよとか、立派な人になりなさいよと、そのようなことを私たちは日々聞いて生きています。しかしこのところに、自らの弱さに気がつかされ、そして土の器としてその生涯を全うした一人の人間がいたということを私たちは今朝見ました。 私たちが強いとか、あの人は本当に強いというようなことが私たちの日々の生活にはありますけれども、それはあくまでも人と人との比較においてで生まれる言葉であり、一体あなたの前に強い人間などいるのでしょうか？いや、一人もいないと私たちは思います。主よ、しかとそのことを自ら認め、土の器として、弱い時にこそあなたは強いのだよと、その弱さのうちに私の力は完全に現れるのだよと、私たちに語りかけてくださるイエス様、あなたを見上げて、この生涯を全うすることができるように、どうぞこれからも私たちを見守り、教え、導いてくださいますこと、心よりお祈りいたします。一人一人の土の器があなたの御手の中で形作られて、この世界にたった一つの作品を作り上げて、この生涯を終えることができるような、そのような人生と導いていてください。たとえ土の器に欠けがあったとしても、その欠けから内なるあなたが輝いてくださることに、大きな喜びを見出すことができるような、そんな人生を歩ませてください。このような約束を私たちにしていてくださる、我らの主イエス・キリストに心より感謝いたします。この祈り、主にある兄弟姉妹の心にある祈りと願いに合わせ、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。